This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Junk Podcast。皆さんこんにちは。ラップユニットチェルミコの鈴木まみこです。この番組はジャンク20周年を記念してリスナースタッフが集結し思い出や魅力を語り合うスペシャルプログラムです。3回目の今週は木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドの2番組について話していこうと思います。進行を任された私まみこはですね、この番組2番組とっても大好きでして、まあでもそのすごく昔から聞いていたわけではないんですけれども、どれぐらいだろう、私が高校生ぐらいなので 10年は行ってないかなぐらいから聞いてますが、ちょっとその2番組について今日はいろいろ話していきたいと思います。そしてですね、今日は私だけではございません。力強い味方が来てくれています。自己紹介お願いします。
メガネビー構成作家の水野です。
バナナモンゴールド AD のドロボーです。
はーい、
よろしくお願いします
よろしくお願いします。この我々3人はですね、TBS ラジオで期間限定番組の、チェルミコのでもまだ土曜日という番組のディレクターと作家と、パーソナリティという間柄でございましてですね、はい、番組が終わっても同じタイトルで、我々チェルミコが YouTube などでラジオを一緒に作っていたということで、でもなんか久しぶりですね、
3人ですね、はい、
こうやって会うのは、はい、今日はこの3人でジャンクについて話していきたいと思います
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。じゃあまずジャンクを聞き始めたきっかけから話していきますか。あ、じゃあ水野から。
はい。じゃあ一回ラジオを聞き始めたきっかけから話させてもらいますと。
うんうん、はい、お願いします。
はい。もともとラジオは中学1年生のこのナインティナインさんのオールナイトニッポンが、
はい、
そうきっかけで聞き始めて地元静岡なんですけど
うん、うん、
AM SBS ラジオ1曲しかなくて、この深夜帯はオールナイトニッポン1曲しかなかったんで、
はい、
東京来るまでジャンクっていうものを聞かずに、
うんうん、
ずっとオールナイトニッポンを聞いて、はい、ドロンブーさんだったり、
うんうん、
カイジャルシーズ業さんですね、今クリームシューさん、はいはい、を聞き始めて、
うんうん、
で東京出てきてもともとラジオ好きだったってこともあって、
うんうん、
TBS ラジオでこういうのやってるんだっていう形で聞き始めたのがきっかけですね。
それは何年ぐらい前なんですか。
それが、東京出てきたのが2006年になるんで、17年とかそのぐらい前ですね。
それからずっと聞いてる
ですね。その当時からジャンクポッドキャストがあったんで、ちょっとリアルタイムで聞けない時とかもほぼ全曜日、
うん、
そのポッドキャストで聞いてたって感じでしたね。
もともとじゃあラジオっ子なんですね。
そうですね、もともとはお笑いのテレビとか大好きで、
うんうんうん、
そっからナイナイさんを好きになってっていう形で、中学の時に友達にナイナイさんラジオやってるよっていうことで、
うんうんうんうん、
それをきっかけで聞き始めたっていう流れですね。
なるほど。泥棒聞いていいですか。
はい、僕はそんなにラジオ全然聞いてなかったんですけど、
はい、
ラジオの仕事をすることになったことによって
うん、うん、
ラジオをいっぱい聞くようになりまして、
うんうん、
なのでその初めはもう僕はFM とか音楽番組の仕事を作るのが仕事だったんですけど、
はいはいはい、
やっぱその面白いラジオを聞いてみたいっていうので東京来てから、うん、ジャンクの存在を知りまして、全部聞いてたわけではないんですけど、雨上がり消したいのベシャリブリンとか、はい、加藤さんの声玉を聞いてました。
なるほどな、はい、でもあそうか、私も最初ジャンクじゃなかったんですよね、うんうんうん、一番最初ラジオ自体は家族で聞いてて、でよく車に乗る家庭だったから、はい、そこでもうそれこそFM とか JWEB とかなんかその辺を聞いてて、はい、ピストン西澤さんのやつとかかかってて、でだからそのラジオを聞くっていうことに関しては結構馴染んでる中で、でもまあ自分から聞いてなくて、 で私兄が2人いて年の離れた、はい、その兄のお下がりの iPod にあのクリームシチューさんのポッドキャストが入ってて、でそれを聞いて、私通学の時間が結構長かったんで、それ聞いてる中でめっちゃハマっていって、でそしたらそこにポッドキャストで、あのバナナムーンとかメガネビーキもあって、はい、それからハマっていって、じゃあリアルタイムで聞いてみようかなって言って聞いてったら、意外とその時通ってた学校の同級生で聞いてる子が一人二人いて、はい、それからなんか盛り上がっていったみたいな感じですね。だから私一番最初に聞いたのは本当にこの二番組、メガネビーキとバナナムーンが最初かな、ちゃんとジャンクで聞き始めたのは、お二人は何からジャンクだったら、あ、そっか、さっき言ってたか。
僕はもう雨上がりさんのラジオからですね、
うんうんうん、もうざーっと全曜日当時の聞いてましたけど、特にハマったのは、うん、あのライン最初のラインナップの伊集院さんと爆笑さん、アナウンサーのビシャイブリーン、シカマン、アンタッチャブルさんのシカマンで、極楽とも加藤さんのほえ玉だったんですけど、その中でやっぱり僕も泥棒さんと一緒で、うんうんうん、雨上がりさんのビシャイブリーンにすごいハマって、うん、
へー、
一緒だ。
そうなんですね、私そこ聞いてないんですよ、はい、すいません。
確かにいっぱいありますからね、
うん、え、周りにいましたか聞いてる人。
いや、学生時代は本当に僕にラジオを紹介してくれた人 2,3 人ぐらいですね、
うんうんうんうん、
本当にちっちゃいコミュニティみたいなところで、う
ん、それそこでこそこそ話すのがいいですよねでもあれ聞いたと
か、そんな感じでしたね、
うんうん、じゃあメガネビーキ、そっか、水野さんは今やられてますもんね。
そうです、今作家という形ですけど、
うんうん、どうですか。
そうですね、
メガネビーキずっと見れるの羨ましい近くで
確かに
本当に、なんて言ったんでしょうね、現場と聞いてる感じが全く同じっていう、
あ、
本当に多分ラジオで聞いてる感じの想像してるおぎやぎが本当に目の前で僕が喋ってるのを毎週見てるって感じで、
うんうん、そうだよな、何回か私もゲストで出演したことあるけど本当変わらないですね
ないです
ずっとお菓子食べてる、
普通にお菓子食べてCM 中とかでも関係なく、
うんうんうん、
普通にお菓子食べて好き勝手言ってっていう、
うんうんうん、いいですよね。
ですね。
泥棒も聞いてる、メガネビーキ最近も。
最近は全然ちょっと聞けてないんですが、
うんうんうん、
あのタイミングでは聞かせていただいてます。昔、うんうんうん、あのバナナムーンとメガネビーキがコラボした時もあったんですが、
うん、ありましたね、はい、確かに
スペシャルな感じのあいな
ん
のも、
はい、
うんうんうん、
はい、
番組の魅力何なんですか、近くで見てて。
やっぱり本当にいい意味で適当っていう
そう、なんか私これ今日撮るってなって、メガネビーキの魅力とかなんか印象に残ってる回とかなんだろうって思い出すけど、なくて
なんかいい意味でためになる。
そうなんか別に何も話してないですよね。
そうですね、好き勝手言ってるっていう、思ったことすぐ言っちゃうっていう、
そうそう、なんか無責任な感じが
す
ごいずっと聞いてて楽しいし、まあでもなんだろうな、印象的なの、概念くんとかは、ね、うん、やっぱすごい言葉を生み出したなって
ですね。なんか八木さんが食べ過ぎて太った時ですよね、
うん、
確か、
うんうんうん、概念だから
ですね
っていうのが私はすごい印象的だったな
ですね。そういうわけのわからないものに関してはすごい熱を持って語るっていう妙なものを生み出すっていうのがありますね
あと私縄跳びその場でしてるのもすごい好きだった二重跳びを、ね、やらなきゃいけなくなっちゃってね。
ですね、八木さんが小学校の子から縄跳びが得意で、
うん、
師範として、
うん、
みんなから注目を浴びてたっていうことで、うん、二重跳び今でもできるっていうことで急にやりました。
そう
ラジオで全く見えない
そう音だけが、
ビンビンビンビン言う音だけだけが、
でも本当にできてますよね。
すごいですね、あれは。
そうそうそうそう、
小木さんもビンビン跳びやってね
二人とも上手いですか。
ですね、
ちゃんとやってた。
本当に二人とも運動神経が抜群っていう。
あとなんだろう、私は直太郎さんのとかの、あれブラックバードってメガネビーキ
大倉さんと対決したり。
そうそう、私あの回絶対聞いちゃう。
まあ、あのブラックバード対決は何回聞いても、そのジングルでも今は使われてますけど、
うんうんうん、
何回聞いても面白いですかね。
ねえ、何 度やっても絶対笑っちゃうんですよ本当に直太朗さんの即興で作るやつとかも最高だったし、
あですね、うん、あの本当に直太朗さんもそうですけど阿部真央さんとかも来ていただいて、あそうそうそう、本当に即興で曲作りっていう、
ねえ、私自分自身だから今ちょっと言うのあれだけど矢作さんが俺が見つけたって言ってちなみに紹介してくれた時はもう私すっごい嬉しかったです私なんかもうそれまでそのカリスマ .com さんとかも矢作さんが見つけたって言ってて、俺が見つけたっていうなんかその画像があってここにテロップが入ってる、でそれを一時期ツイッターのヘッダーにしててそう、それでその後ぐらいに俺が見つけたっていうのを言ってくれて、もうそのヘッダー変えました、見つけてもらったんでぐらい嬉しかったな
ですね。だいたい世が注目し始めた頃に見つけるっていう、う
ん、ねえ、そうそう、
だいたいアルバム何枚が出てる
いいですよね。コーナーとかスタッフとして印象的だった放送、
そうですね、僕は2013年の4月からこの番組に AD として参加させてもらってるんですけど、その次の最初のスペシャルウィークが、うん、あの妄想総選挙っていう、
はいはいはい、
当時その AKB の総選挙がすごい流行ってた時期で、うん、なんかこっちもやろうみたいな感じで、そのまあ付き合えるというか、うん、まあ、やれるアイドルを勝手にノミネートして投票で決めるっていう、う
ん、すごいコーナーですよね、
はい、あれがこんなに結局7年連続
7年もされてたんです
ね、ぐらい
すごい盛り上がって、うん、なぜかいろんなメディアも取り上げてくれて、
うんうんうん、
AKB の方とか指原さんとかも勝手に、勝手にっていうかツイッターで、うん、みんな反応してくれて、う
ん、ね、あれはみんなが注目している企画です、うん、ですね、あれは
なんか妙な盛り上がりありましたね、代田橋のエルエルフさんとか居酒屋さんもなんか、うん、勝手になんかサービスみたいな品質作ってくるので、
うんうんうんうん、
あこんなで展開するんだっていう、
うんうん、あそこに名前出るのなんか羨ましいなって思ってました。それは
勝手に下品なキャッチコピーとかつけたりして、
ね、最高ですね。メガネウィーキのでも魅力なんだろうな、泥棒的には、
僕やっぱもうお二人の掛け合いというか、
うん、
本当水野さんがおっしゃってるそのスタッフから聞いたのも、あそういう感じなのかと思って、僕はもうオンエアでしかほぼ知らないんですけど、二、うん、人のその掛け合い、
うんうん、
もう自由な感じで、
うんうん、
すごいそれがもうなんかおしゃれでありかっこよくて面白いみたいな
確かに、はい、あんなに角が立つ子って言ってて、
はい、そうですね、
すごいです
ね、そう思います本当に
本当にね、健康の話とお菓子食べて二重跳びして、
うん、ね、本当に2時間の生放送なのにこんなに打ち合わせしないんだっていうぐらい、
ね、あそうか
ですね、いつも通常放送だったら24時過ぎに控室入ってきて、うんうん、まあ、八木さんだったらコンビニの弁当を買いに行って、
うん、あその時間に弁当食べられるんです
いいですね。
でゴシップ雑誌見たり、スマホ見ながらずっと雑談で本編の話は言い
たいです。そうなんですよね。なんかそれの感じが良かったんだよな、私がすごいハマったのってなんて言うんだろう、その時私学校で別にそのなんて言うんだろう、ま、めちゃくちゃ趣味が合う子っていなくって、うん、それこそお笑いとか音楽が好きだったけど、その趣味も合う子がいない、あんまりいなくって、うん、でその中でリアルタイムでその時間に起きてる、うん、でおぎやはぎさんもともと好きだけど、なんかいい意味でラジオでも全然変わんないというかテレビとラジオのギャップがあんまりなくて、はい、でその中でみんなリスナーのクソガールクソメンがメール送ってここにすがってる感じが動詞だというか、なんか結構オアシス的な感じで、もうすごいハマったきっかけだったな。めっちゃ、うん、なんかなんだろう、何にも知らないところがいいなって思いましたね、メガネのおぎやはぎのお二人が何にも知らないままずっとやってる感じがすごい好きですね。
だからそういう意味ではその、うん、熱は全然出さないんですけど、
うん、
なんかその分その人生だったりプライベートだったり、
うんうんうん、
すごい見せてくれる気がするのすごいなっていう。
確かに奈穂さんの話とかも本当面白いもんな、
ですね、お二人の結婚もラジオ、
八木
さん結婚ですね、
うんうんうんうん、
婚姻届出しに行ったり
ねー、
家族の名前もバンバン出る
し、びっくりだったら本当にね、マールちゃんもね 大きくなって、
なんかそういうところがすごいなっていう、
うん、うんうん
うん、なんか力入ってないようですごいプライベートな意味合いでもなんかすごい、そういう意味ではちゃんと力入れてくれてるっていうのが、
うんうんうんうん、
スタッフとしてなんか嬉しくなるところですね。
いいなぁずっと近くで見れるの羨ましいです。
あと本当に、
うん、
裏表がないっていう、
うんうんうん、本当にそうですね、何にも変わらなかったな。出演した時のあの CM 中の感じも何も変わらないしあ、始めるのみたいな感じで始めてるのが
本当に初めて番組ついた時に感じたのが、うん、その放送終わって、
うん、
まあポッドキャストとか撮り終わって、うんうん、その後10分ぐらい雑談してお帰りになるんですけど、うんうん、その時も八木さんが帰るかってスッと立ち上がるとおじさんもスッて立ち上がって、
う
ん、2人で同じエレベーターの
若いですね
帰っていくっていう、
いいなやっぱ、うん、あの感じがおぎやはぎさんの魅力だよな、変わらないっていうところ、うんうんうん、ね、良くも悪くもなんか何も考えてないところが好きだな。バナナムーンを聞いた一番最初はいつからやってるんですか？
僕はあのバナナマンさんももともとそのコントが好きで、あの、うんうん、ラジオからというよりもバナナマンさんのコントもあの関西に住んでたんですけど、ずっともその、うん、DVD じゃなくてビデオだったからずっとあって、
うんうんうん、
で東京のお笑いってなんかそのバナナマンさん、ラーメンズさんとかがいるっていうのを知って、はい、とにかくすごい好き で、
うんうんうん、
で東京来てバナナマンさんがラジオやってるってのは東京来てからちょっと聞くようになりまして、はい、
今もバナナマンの曲と T シャツを着てますけど、
バナナマンさんの大ファンという
大ファンですよね、
はい、それでスタッフもちょっとやらせていただいてるので、
うんうんうんうん、
ちょっとまた変わった感じにはなっちゃうんですけども、
うんうんうんうん、
で、もともと FM とかで仕事してたんですけど、
はい、
バナナマンさんの AD が辞めるかもっていう話を知り合いから聞いて、うん、
はいはい、
あ、じゃあ僕がやってみたいと思って、
うん、
なのでラジオ少ししか聞いてないのに、
うん、
もうスタッフやりたいっていうのを手挙げて、
うん、
その FM のやつを一個辞めて、
うん、
スタッフに入れてもらったっていうのが、
うん、はい、ファンが入っちゃったん
ですね。そうなんですよそうです、ファンが入ってます。いまだに僕はあのバナナマンさん話すのも緊張しますし、
何にも言ってないですもんね、バナナマンさんの追っかけでさずっといろんなところに行ったグルメのところとかも言ってるのに何にも言わずに、
ね、軽くお話ししたことはあるんですけどそんながっつりはやっぱり言えないとか自分から、
そっか、はい、そこはファンの意識
をまだ
ずっとお持ちで、
はい、そうなんです。
じゃあそんな泥棒が思う番組の魅力は、
番組の魅力はですね、やっぱりなんかもちろんあの設楽さんのトーク力と日村さんのそのリアクションとい いますか、
は
い、対応力というのがもう本当に素晴らしいんですけど、設楽さんがその場を掌握すると、うん、タイザーって言われてますけど、うんうんうん、なんかその全てを把握しているかのような、はいはい、なので生放送中にこういうのが面白いと思ったらそれをすぐ企画にしていくといいますか、
うんうん、
すぐ方向転換して、
うんうん、
はい、やっていったり、
確かに、
あとなんかやっぱ、
うん、
毎年なんか恒例の行事といいますか、うん、
はい、
この間あのチェルミコのお二人も出ていただいたヒムペキグランド大賞だったり、
はい、
あとウチウチ紅白だったり、
うん、
あとハロウィン、
うん、ハロウィン、
あとホワイトデー、バレンタインデー、はい、あとまあ恒例のゲストの島田さんが来ていただいたり、うん、はい、あと日村さんを笑わせろっていう、
うんうん、
その企画があったり、うん、あとはなんかそういうなんか毎年恒例なんですけど、
う
ん、それがどんどんなんかお祭りみたいな感じで、
そうですね、
はい、できていくのは、
うんうん、バナナムーンはメガネビーキと私的に結構反対のところに
ある、はい、
イメージというか私の中で割とそのバナナマンさんは、テレビとラジオの差もすごいあるけど、うん、その話す内容とかもそうだけど、はい、でもテンション感は結構テレビのとも私の中でちょっと近いというか、なんて言うんだろう、聞くぞって思って聞くみたいなメガネビーキはやってるから聞くぞみたいな感じだけど
ちょっと違うですね、
なんかそこの私のなんかそれがあって、うん、なんかあとバナナマンのラジオって一番リスナーのメール読むなって思うというか、交流が深
い
というか、
はいは
い、なんかそこの一体感というかお祭り感がなんかすごい好きかな、
確かに
魅力的。あと 日村さんってすごいメンタルですよね。やっぱりあんなにいつもリスナーからいじられてさ、あんな悪口言われてるのにさ、ちょっとやめてよみたいな感じで思われるところもすごいし、あと私はずっとやっぱ最初にあの2人のノリで始まるじゃないですか、挨拶が、あれをずっとやってるのが、あれすごくないですか。
確かに
あれずっとできないと
思う。そうですよね、
もう毎回、うん、そうそうそう、バナナマン、私、あ、でも一番印象に残っている、はい、あの回というか、はい、メールがあって、はい、私もそれを本当涙流して電車の中で、はい、聞きながら面白すぎて、はいはい、多分バレンタインデーのホワイトデーのお返しの回だと思うんですけど、はい、あの山崎アナウンサーに、うんうん、あの日村さんがお返しをするのに、はい、あの剥製の鳥と地球儀をお返ししたっていう回があって、
ありました。
そう、でそれに対してあのメールでファイアダンス失敗が、はい、その鳥と地球儀を渡すなんてお前それもうゴージャスじゃねえかっていうあのメールがあって、
ありました。
それで涙流すほど笑って、
はい、ありました。
そうそうそう、
宇宙改造のゴージャスさんだ
ありましたね。
で、そう、それからもうファイアダンス失敗のファンにもなって、それからもうチェルミコで活動して始めた時だったんで、はい、ファイアダンス失敗をスカウトして、一緒にあのラジオやったりとか、なんか番組の構成考えてもらったりとかしたりとか
あったんですよ。
そう、だからバナナムーンがあって出会いも、うん、そうそう広がってったんで、もう感謝ですね、そこは。あれは面白いね。毎回やっぱお返し面白いですよね。
プレッシャーはありますけど、す、日村さんとやっぱ大倉さんが返すお返しがやっぱ毎年面白いんで、オリジナルがすごいので、ね、はい。
でも一番しょうもないのヒゲちゃんっていう。
しっかりしたお返しだとやっぱり面白くないっていう風になっちゃうので、
ね、いやそうだよな、はい、一番でも近くで見ててどんな印象ですか、バナナマンのお二人。
いや、まあ、ほとんどテレビと出てる感じと一緒な感じはするんですが、うんうんうん、なんかやっぱ僕はファン目線で見る時もやっぱ出ちゃうんで、スタッフでありながら、うんうんうん、もうかっこいいとしかも、もちろんあの設楽さんも日村さんも、
うんうんうん、はい、かっこよかったな、
かっこいいですね、はい、
この間それこそそのヒムペキで行った時に、はい、まあ、おぎやはぎの2人にも思ったけど、はい、まあ、隣にいるわけじゃないですか、2時間、
はい、
もう鼻がすごくて圧倒されちゃうというか、はい、かっこよかったな。でもなんかその安 CM の時とかの過ごし方がお二人それぞれ違いますよね、はい、2組とも。
あれ、そうですか。
なんかでも日村さんとかは割とそのずっと座って、はい、らっしゃるけど、はい、設楽さんはなんかもうパッと、
あ、タバコ吸いに行ったりとか、そうですね、
なんか切り替えがすごいする人なんだなみたいな印象がありました。
そんな印象あるんですね。
そうそうそう、その時にそう感じたな。え、好きなコーナーとかは。
コーナーというとやっぱりその3つあって、ヒムペキと、うん、ヒロメネスと、
はいはい、
あと、スピリッツですね、うん、スピリッツがあってどれもまあそう大変でもあり面白いコーナーでもあると思うんですけど、
本当にヒムペキのクオリティが
すごいですね。
本当にすごいですよね、びっくり、
大変だと
毎回ね
、はい、
私が一番好きだったヒムペキなんだろうな。でも心躍るができたのもすごい嬉しかったけど、
めちゃくちゃかっこよかっためちゃくちゃかっこよかったですね。
あれは本当にかっこよかったな、
はい。
でも結構最近の出てきちゃうな。やっぱ去年の、うん、去年じゃ、一昨年か、一昨年の大賞の、はい、あの僕足長いも、
あドラえもんの
ドラえもんのやつも良かったし、はい、あと大島麻衣さんのカバーも素晴らしいですし、すごいよな、
はい、
あれを毎回やるっていうのは、う
ん、僕個人的に品評だとあの、うん、星野源さん来た時に、はい、その会社員、
ありましたね、
インストにすごい歌詞つけて、
は
い、
すごかったな、
あんなに面白いんじゃないんです
か、
ないんじゃないかってぐらい、
ね、
インストにね歌詞つけるのも結構ありますね、
パターンが、
はい、
すごい
アーティストの方がやっぱすごい出てますよねメガネビーキもバナナムーンゴールドも
確かにそうですね、
すごい出てますね、はい、
直太郎さんも星野源さんもテレビ子さんも、
ね、いやすいません本
当に直太郎さん両番組で雑に扱われ
た、ね、そうですね、はい、
確かにバナナムーンとかすごいですよね電話でさ
出演
してさ
で直太郎さんが電話で歌ってもらってる時に違うゲストが来てたり、
うん、そうだ
ワクワクさんです
ワクワクさんもすごかったな、はい、あの回え、メガネビーキの好きなコーナー
僕はそうですね、あの、うん、小木さんのセンス的にが光る、うん、あの、うん、小木の美学だって小木の美学45度っていうね小木さんの
小木の美学に大好き、
はい、刺さるものをリスナーに送ってもらうっていうのが、
うんうんうんうん、
そっから展開するトークとか面白いですねやっぱり、う
ん、いいですよね小木の美学。私あのリップクリームは薬指で塗るやつがすごい好きでそのために薬指はあるっていうあれも好きだったな。小木さんいいですよね、あの自分のその美学が自分絶対でも自分では思いつかなかったけど確かになって思って、ね、私も小木の美学を習いたいって思うんですよね。は全力で走るのダサいとかそれから私も電車とかで走るのやめました
私小木さんいまだにそこが見えない感じが、
う
ん、
あ
そうですね。でも小木さんって本当にでもよく考える人だなってなんか思っちゃう。すごい気を使ってくれる。
そうですね、すごい気を使われる。
すごい繊細な印象がある。
繊細ですけどいろいろ言っちゃうっていう、
は
い、
ね、そこのバランスがすごいですよ ね。
そうですね。
確かにおぎやはぎってなんかバランスがいいんだよな、なんか全てに対しては矢作さんのあのすごい愛嬌のある感じとかも、うん、
ですね。クソメンって言ってますけど本当はものすごいリア充のお二人ですから
ね、うん、ねえゴルフやって
運動神経抜群でもう手まぐって、
はい、確かに
確かにな、
何でも知ってるっていう、
うん、でもいいんだよな。クソメンってとかクソガールって言われたいですよね
すごいですもんねやっぱり。
そうすごい本当に。設楽さんと日村さんの、
はい、
関係性って、
はい、
その流行り始めた頃と今でどれぐらい変わっ、なんか見てる感じでずっと変わらないと思うけど、
はい、僕が入った時からけど、僕が入った時ぐらいがちょうど設楽さんがノンストップが始まったりぐらいで、すごいもうお二人がかなりお忙しくなっていく様を見てたんですけど、お二人の関係性としてはそんなに変化がないような。
あ、ずっとあんな感じなんだ、
はいはい、
すごいですね。
もともとがその友達っていうわけでもなく、
うん、
あのコンビ組まれてるんですけど、
うん、
なんか時には友達のように、ただなんかあの日村さんが結婚されてからよりなんか近くなったのかなっていうのも今なんかちょっと思います。
なるほどな、はい、日村さん家に行ってますもん、
はい、遊びね、家行ったり、はい、家族でみんなで集まったりしたとかいうお話もされてますし、
なるほどな、はい、そうなんかこの間それこそ出た時に、
はい、
その放送してない時に、うん、なんかワインが好きだみたいな話でチルミコとみんなでなって、はい、日村さんがそのワイナリーを紹介してくれた時にそう紹介してくれて、で設楽さんの地元の秩父にあるワイナリーで、
はい、
みたいな、はい、俺も一緒に飲んでさみたいな話あ、仲いいんだなとか
って。そういうのありますね、仲いいですよね。
そう、昔からその昔の話とかもその時にいろいろしてくれて、はい、あ、きっとずっと変わってないんだろうなって思ったけど、はい、もうずっとそんなやってる、一緒に長くいるから、
はい、
あのそなんか私たちもずっとそれになれたらいいねとか、あとレイチェルとかも話したりとかして
確かに、
そう
理想の、
はい、理想だなって思いました。おぎやはぎさんもそうだと思うけど、ずっと変わらない2人だと思うけど関係性が。
そうですね、うん、
なんか仲いいですもんね。ずっと
本当に CM 中とか2人で話したりスポーツの話とか
確かに
してますから
おじさんだな普通に
スポーツの話
ただずっと、そうですね、友達同士っていう感じが、あ、そこも魅力的なのかもしれない、うん、
ですね、
うん、
前これ話したっけっていう話が、あ、これ楽屋で話したんだ、うんうん、 どんだけ普通に話してるんだっていうぐらい
確かに。あと私やっぱ批評も好きだな。
いいですね。
好きでしたね。
よくも毎週あんなにっていう
ね、あんなに。だからあれでもリスナーのみんなもすごくないですか。
です、ね、
あれよく見つけれますよ ね、
ね、 そ、 う
そうそうそうそう、すごい。あれはリスナーのみんなの力もすごいな、うん、それぞれ
ですね、うん、何回も聞いてくださる方も、
うん、うんうんうん、本当にそう。メガネビーキーを通して仲良くなった人とかも私結構いましたもん、うん、
あ
リスナーの皆さん、ペッちゃんとか、
あ一回こうおじさんの弟子になりたいって、
そうそうそうそう、出待ちしてたペッちゃんっていう人がいて、でそれこそそれはファイアダンス失敗も仲良かったんですよ、うん、あとポテサラ、あボールにいっぱいのポテサラとかもその辺が仲良くて、みんなそう、その辺であの話したりとかしてました喫茶店です
ごいですねリスナーの人と仲良い
そう、そのリスナーはマミコさんをどう接するんですか
いつもラジオリスナーとして、
ラジオリスナーとしてです。
じゃあもうオフ会みたいな感じ
で。オフ会ですねそうそうそうそう、そうなんです。そういうのもあるんですよ、なんか隠れてみんなで集まったりとかもしてるから、そういうのありますね。いいつながりができてってます、う
ん、ですね。リスナーも本当に首位打者伊藤とか毎年リスナー同士で新年会やりましたって、うん、メールと写真が来てますが、
いいですね、いいですね、それ。あ、それこそルリ色の海とか、
あ確かに、
この間ね三冠取ったけど、
去年のヒロメネス偏見宣言で三冠を
達成、そうそうそう、
すごい量のメールも来ますけど す、ね、すごいやっぱ選ばれてます、ね、
はい、チェルミコにもすっごくってくれて
デモマダの時もね、
そうそうそうそう、
いただいてましたもんね、
ルリ色の海、
はい、
ありがたいな、うん、なんかそこも嬉しいんだよな、なんか聞いてたその感覚がずっと私もそこにあるし、はい、今もずっとだからなんかもう、 もうお前ありがとうなみたいな動詞って感じになるからめっちゃ嬉しい。普通にだもうイベントとかもやっぱ行ってたしさ、
あ、ね、
だからそうこういう風に今話せるのもすごいことだなって思うけど、これがねマイク通して、え、資料があるよ。
あ、まあ、資料、
うん、
一応そのやっぱあのバナナムーン号で本も出したこともあるので一応僕は持ってきまして、うんうんうん、
はい、
あと TBS ラジオのタイムテーブルがバナナムーンの特集になった時にもあるので、うんうんうんうん、それで一応今日は持ってきました、はい、スタッフも載ってるやつもあるので、
本当だ、はい、いいね、
はい、10年間 の、 あの振り返っての話なんですけど、これは
私もこれ持ってる、
あ本当ですか、はい、
最高ですね、
はい、なんかやっぱこういうなのって、
あれ、
あ僕これです、大倉さんの隣ですね、
はい、
辻さんもいて、
かっこいいなマジでかっこいいわ、最高。あ、そうそうそう、これラジフェスね、
あラジフェス、
そうそうそうそう、
はい、
行ったなラジフェス、
すごい現場でしたから、
ね、TBS の前です
ごいですよねこれ、ま、やってほしいな、
確かに、
また
すごいイベントでした、
激アツイベント、うん、
2017年、
はい、
おしゃれな衣装で行くっていう、
あそうですね、みなあのおぎやはぎさんとバナナマンさんがテーマ決めて、
うん、かっこいいな、
はい、すごいおしゃれな衣装で来られた時ですね、これ
最高。これはでもただファンとしてグッズ持ってきたみたいな感じですか今
いやもちろんそれもありますし何か話すことで思い出せなかったらどうしようっていうので怖くて持ってきました。
なるほど、ね、
はい、
そういうことか、
はい、
じゃあ話し切ったって感じですか、
はい、もう
ちょっと聞きたいのが、うん、僕とか泥棒さんとかちょくちょく、
はい、
番組に名前とか声とか出させてもらってるんですけど、
はい、
あとリスナー的にはどういう感じなんです
か私としてはあの最高という感じですね。あの、うん、もうその流れもあることで あるし、聞きたいし、やっぱもう特に泥棒とかはすごいもういつも声が出てるなんかひむべきとかでもよく出てたりもするから、
はい
はい、もうジャニオタさんもそうですけど、はいはい、なんかそろそろ聞きたいなとかも逆に思ってきちゃうぐらいですね。でも正直最初の方はあのゲストのかに関してですけど、ゲストとかあんまりなとか思う時もありました。2人の声が聞きたいのにとかっていう時もあったけど、でもなんか逆に私がゲストでだから出ることとかなった時にめっちゃ嬉しいけど、 めっちゃごめんって
リスナーの方には
リスナーに対してリスナーの皆さん本当に申し訳ないのが2人だけの声を聞きたいし2人の話を聞きたいのに本当ごめん邪魔してっていうふうに思ってたこともあったけど今はというかすごいいいと思います。いいと思います。聞きたいです。
そうですね、
声とかお話は。
もう昔クリスマスに六本木に中継に行かされたんです
けど、はい、
今回の話をこのお話いただいた時にいろいろ思い出した時にそれが、
うん、
なんかよくあんなことできたなって
。一人でですか。
一人で。生放送中に急に行けって言われて
確かに
スマートフォン1個持って、
うんうんうん、面白かった。
みんなが暴れてる、うん、踊ってる六本木に行って、は
い、いやもうそういうのすごいやってほしいです。また行ってほしいし
聞き直せないっていうか、
あ自分が
ね、どう思われてんだろうって今思ったら怖くてしょうがない。
でも確かにリスナーからするとそう思いますよね。
なんかいいのかなっていう。
確かにそれは思います。お二人のトークが聞きたいリスナーがいるのに、なんでスタッフのお前がそんなこと喋ってんだってのはいつも思っちゃいます。
そうね。でももう水野とか泥棒っていうのがみんなも知ってる仲間たちだから、うん、どんどん出てほしいです。
それはちょっと制作スタッフとしてち
ょっとさすがに出ないです。
確かに。
はい。
それはそうですね。もうそろそろお時間でございます。
はい、
今日はどうでしたか。
もう僕は緊張しましたけど、やっぱなんか一緒のチーム、番組を一緒にやってたチームでもありますし、
うんうん、
その3人でなんかこのメガネビーキとバナナムーンゴールドの話ができるってなかなかこんな機会ないんで
確かに、
はい、すごい楽しかったです。
そうですね、はい、私もこの3人でここにいるっていうことも不思議ですし
本当にそうですよ
本当にファンの集いとして、
はい、
話せたかなって思いつつ、なんかもっと昔から聞いてるリスナーの皆さんもっとこれ話せよって思ってる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
ご勘弁を、
はい、そうですね、
水野はどうでしたか。
そうですね、なんだかんだ 2,3 年一緒に番組とかやらせてる、うんうん、いただいてる3人なんですけど、こうやって話すと本当に初めてで、
確かに、うんうん、そうですね、がっつりこうやってラジオの話したことないですよね。
ないですね
3人で、
はい、
本当に打ち合わせとかで、
うん、
さらさらって話すぐらいなんで、
うん、確かに確かに
僕としてもいい機会になりましたけど、
うん、
本当にこれでいいのかなっていうそっちの心配の方がわかんないですけど
確かに
クソメンクソガールっぽい姉妹になってしまいましたけどこれでいいのかなっていうずっと不安が残る最後でしたが、はい、ここでお知らせです、
はい、
2月7、8、9の3日間、LINE キューブ渋谷でジャンク20周年記念イベントを行います、3日目の2月9日木曜日はおぎやはぎのありがとうびいきかっこ仮を開催です、出演はおぎやはぎさん、ゲストはバナナマンさんです。この2組でのライブは久しぶりです。
はい、
やばいですね。
はい、やばいですね。
行きます。絶対に。
ありがとうございます。
はい。
行きます。どんな話が聞けるんでしょうね。
いや
ー。この4人はね、なかなか、それこそいつぶりなんですかね。このぶり？
いやー。
17年ぶり？4
人だけで。
ね。となると、そうですね。ラジオイベントとなると。
2017年ぶりです
か
ね。
かもっすよね。
うん。ドキドキ。楽しみです。うんはい、じゃあこちら配信もありますのでチケットの詳細はジャンク20周年スペシャルサイトをチェックしてください。ということで今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました
。そしてジャンク20周年おめでとうございます、ここまでのお相手はチェルミコのマミコと
おぎはぎのメガネビーキサブサッカーの水野と
バナナマンのバナナムーンゴールド AD の泥棒でした。
さようなら。